じゃあ、ちょっとモノマネをします。
なんのやで。
いいですか？
はい。
はい。
その大砲で私と勝負する気かね。
誰やねん。
大佐。
3分間だけ待ってやろう。私の本命はムスカテールだ。
せめて似てて欲しかったです。
まとまり系系バスロン。
Mラジ。
はい、もうリオさんどうぞどうぞ。
はい。はい。では、本編のスタートです。今週は天皇賞春予想の方で、今週も予想と少しコーナーでどっち向きでいきたいと思いますが、はい、今週司会は、水星のミオです。よろしくお願いします。そして、レギュラー陣のご紹介です。進撃のブライトさんです。
あ、どうもどうも。どうも、ムスカです。どうも。こんにちは。
進撃の大佐、プライドさんです。
はい、進撃。
はい、そして、タケさんです。
あ、その褒めてな。
何にも言わない。
はい、先週、いっぱい負けました。よろしくお願いします。
あの、東京急レースの後、急に静かになられたので、大丈夫かなと思ってましたけど。
ちょっとイラッとしてたね。
はい。ということで、今週は天皇賞春ですが、はい。
はい。
今週も、G1 ということでゲストの方来ていただいてますので、はい。では、とっとと行きたいと思います。はい。この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい。
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 では。
心の中でカメと思った自分が、寂しいわ。
絶対噛まないって思ってたら僕噛むかもしれない
です。なるほど。
はい。じゃあこの後、天皇賞春の予想の方に入っていきたいと思います。
はい。楽しみね。
大本命、無印の人いるのかな？はい。
まとまり系系バスロン、Mラジ。この番組は、Mラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
はい、では、ここからは天皇賞春の予想の方に入っていきたいと思います。
はい。
はい。今週は、第147回天皇賞春京都芝3200m、長距離10番ですね。はい。
はい、
ということで、まずはゲストのご紹介というか、登場していただきましょうか。今週のゲストはですね、M の法則を、予想法として使われている方ということで、今回初登場になるんですけれども、では、お呼びしましょう。ナッキーさんです。どうぞ。
はじめまして、ナッキーでございます。よろしくお願いします。
お願いします。
すいません、今僕電話なので手が叩けなくて。ですね、ナッキーさんは、ツイッターの方で、はじめやり取りさせていただいているうちに、M の法則を使われている方ということで、いろいろお話しさせていただいているんですけれども。
そうですね、はい。
はい。そうですね。M の法則ですとか、競馬歴などはどのぐらいになるんでしょうか？
競馬歴は、これで18年目 ?18 年ぐらい。
はい。
そんな感じですね。
はい。
最初に見たレースとか何ですか？
一番最初に見たのは、これがまた自分が好きだった馬とこう結構重なるんですけど、函館2歳ステークスなんですね。
おぉ。
もう何が勝ったから忘れてました。勝ち馬じゃないのを好きになったので。
18年前っていうこと、95年ぐらいですか。
96年。
6年。
96年、95年。95年だな、95年だと思います。で、一番人気で負けた馬が、こう、パドックで綺麗だったところで、ハマったっていうのが、一番最初ですね。
その馬何ですか？
ちなみにその馬はセンターライジングと言います。
ああ、
栗毛の馬でしたっけ？
あ、栗毛の馬です。すごく綺麗な馬だったんですよね。
ああ。
ヘクタープロテクターさん。
なるほど。一番好きな馬がセンターライジング。
そうですね。センターライジングは本当別格ですごく好きで、まあでも結構早く引退しちゃったんで、あれですけど。で、なんでその同期のエアグルーヴとかも好きでしたし、あの年、伊藤有事厩舎にいっぱいいい牝馬がいて、で、そのうちの一頭っていう感じの馬だったんですね。エアグルーヴと、エアグルーヴと、名称や絵描きと、あと一頭なんかね、ロゼカラーじゃなくて、なんだっけな、もう一頭いたんですよ。で、その4頭で、ほんとクラシック全部取るんじゃないかぐらいのことを言われてて、で、僕はその中でセンターライジング入れ込んでたんですけど、勝ったのはエアグルーヴだったという、そういう感じの年でした。
なるほど。ちょっと僕、当時見てないですね。
でも、キャリアを。18年前になるんやな。
もうそうですね、そうなります。18年、そうですね。18年とか。17年か18年か。
相当なキャリアの方っていうことですか。
うん。
はい。
あの法則自体は、もうちょっとそれからもうちょっと経ってからなので、
そうはい。
それでももう16年とかなるんじゃないか。
うん、はい。
うん。多分どうだろう、僕らぐらいの歳で M の法則に、染まってってる人間の大方は大体競馬王から入ってると思うので。
うん。あ、僕もそうです。はい。
その当時は、もうダビスタが全盛期で、ダビスタを目当てに、うん、競馬を買って、実際の馬券にはまり、うん、その中で、こう、ちょっとそういうシステマチックな感じの理論にはまっていくみたいな、そういうタイプ。
完全に僕と一緒です。
もう、ダビスタの話は高いよ、ここでは。
ほんまに。
もうね、多分ね、もうそういう、もう鉄板のパターンの流れだと思うんですよ。うん、比較的、だから、多数派の感じだと思いますね。
あ、投稿してる方がおるからね。
おー、それはすごい。
実際に乗ったやんな、確か。
競馬を乗りましたね。
そうやな。
はい。
はい。もうそれだけでちょっともう本編終わってしまいそうなので。
そうですね。もう一回ます。また、終わったと思います。
はい。機会がありましたら、はい。
そこまでです。はい。
はい。というところで、そうそう、予想の方に入っていきたいと思いますが。
はい。
ですね、現在、出走メンバー、前売りオッズの方がですね、出てるんですが。
その仕事になっとんね。
これはもう、これで言ったっていいのかどうかなんですけど、今現在ですね、一番人気は4枠8番ゴールドシップで 1.1 倍ですね。
うん、
はい。で、2番人気が、6番フェノーメノで19倍。
うん、
すごいですね。3番人気で、これは当選ラーですかね。62倍。
60倍ぐらいですね、これ。
はい。ちょっとまだ最終的にどうなるかちょっとわからないですけど。
はい。
はい。となってます。
実際、最終はやっぱり、ゴールドシップ1倍台は確定なんかな
?1 倍台はなってると思いますけどね。
そうだね。これ普段フェノーメノはどれぐらいになるんかな
?9.8 ぐらい、
え
?9.8 とか10とか。
それがつくんか。
7倍ぐらいじゃないかな、フェノーメノ。
ちょっとね、1等2等ですか ?2 番手も、その後もまた離れるという感じですかね。
うん、と思いますけどね、その形だと。
僕はマックインと東海帝王みたいになるかなと思ったんですね。1.5 と 2.4 やったかな。
ああ。
まあ実績的にはね、まあ、フェノメノまだ G1 勝ってないですし。
勝ってないけどね、うん。
はい。先着は知ってるんですけどね。対戦成績で。
確かに、確かに。
ああ、そうです
ね。まだ負けてないからね。
はい。というところでありまして、はい、ではですね、今週の、予想を聞いていきたいと思いますが、
はい、
どうしましょう。順番としては、まず本命馬上げていってもらいましょうかね。
はい。
はい、お一人ずつ。
はい。
はい、
では、僕いきます？
あ、はい。
はい、あの、メジロブライト大好きなんで、天の書春買ってるんで。
はい。
はい。
二重丸。
天の書春といえば、ブライトさん。はい。
天の書春当てた記憶がないですけど。はい。
じゃあ、あ、そうですか。
はい、すいません。じゃあ、二重丸、発表しますね。
はい。
はい。はい、僕の二重丸は、まあ、オープニングでも言ったんですけども。
はい。
はい、ゴールドシップです。
まあ、多分そんなことやろうなと思ったわ。
金欲しいや、ワイヤテ。ワイヤテ、金欲しいや。
あ、なるほど。はい。
僕もゴールドシップです。
あら、はい。これは、どうなんでしょう。としては。僕は、違いますね。
お、違う。
はい。僕はゴールドは対抗に落として、本命は、ちょっと思い切って、東海パラダイスです。
おー。すごい。
はい。一応、はい、順番的に一番上に持ってきました。はい。はい。で、それで、ではゲストの、ナキさん、本命の方をお願いします。
面白くなくて申し訳ございません。ゴールドシップでは。
あはは。なんか、長島式よっぽくなってましたけど。
上昇ゴールドシップですね。はい、じゃあもうどうぞ皆さん語っちゃってください。語ることなければよろしいです。
逆にないの。
本命2番についてなんかこう語れることがあるかというと。
まあ微妙ね。
微妙ですよね。
じゃあちょっと調べてきたこと軽く言ってもいいですか？
あ、どうぞ。
天皇賞春、割とその鮮度が重要視されてるレースなんやけども、
はい。
ここへ来るまでに、その、鮮度の解放があったかどうかっていうのをちょっとチラッと調べたんですね。
うん。で、解放っていうのは、
要は鮮度一回使ってしまったっていう。
構想したということですね。
そうですね。うん。
はい。
で、3歳馬で、すでに古馬の重賞ですね。で、特に有馬記念っていうのを買って、まあ、ゴールドシップはその対象なんで、有馬記念に勝った馬っていうのをちょっとチラッと見てたんですけども、有馬記念史上で、
うん、
ゴールドシップを抜いて、
うん、
勝った馬というのが15頭いるんですかね。
はい。3歳で有馬記念。
そうです。はい、はい。で、そのうち、天皇賞春へ出てきた馬っていうのが5頭しかいないんですね。うん、
はい。
で、それの成績が2003なんですね。
うん。
で、あ、ごめんなさい。この2003っていうのは、ちょっと、84年以降で、もう一頭ね、大昔に石の嵐っていうのがいるんですけど、これちょっとデータが全くないので。
はい。多分、バンにもないと
思います。はい、バンないですね。
市場では、そのまま買ってるんだけど、
はい。
データがまあちょっと出しやすいというので、ルドルフの阻止から一応見てたんですが、
はい。
5頭出てきた中で、まあ、買ってる馬が、今言った、シンボリ・ルドルフと、
うん、
マンハッタン・カフェの2頭なんですね。
うん、はい。
で、まあ、ルドルフっていう馬は、まあ、もう、ディープインパクトと一緒で、データもクソももう関係のない馬なので、
うん、
まあまあ、まあ、除外と言ったらおかしいけども、あまりこうデータ化させるのは良くない馬だと思ったので、
はい。
で、まあ、もう一頭そのマンハッタン・カフェ、
うん、
ですね。これが、まあ、その、C の主導で、まあ、まとまっているのか、ちょっと、量を持っている珍しいタイプの馬なんですが、
はい。
この馬だけが、まあ、ここで、その、鮮度の解放をして、天皇賞を勝っていると。
はい。
で、それ以外の馬で負けている馬というのが、前のトップガン。
うん。
で、シルク・ジャスティス。
はい。
で、オルフェーブルなんですね。
うん
うん、
でこれらの馬に、まあ、共通するっておかしいんですけども、やっぱり S っていうものを、内包してる、それもかなり強めに、
うん、
でこういう馬っていうのはやっぱりこう、鮮度一つ使ってしまうと、新鮮味がなくなるというものが早いのかなと。量や L を持っている馬っていうのは割と新鮮度がなくてももう一つ来れたりするのかなという印象があったんですね。
長距離にあまり向かないというのもあるかもしれないですね。
で、まあこれ今取ってるデータ、まあ見ててもちょっと微妙といえば微妙なんですけど、これでじゃあゴールドシップを切れるかというと絶対切れないし、
はい。
うん、で、やっぱり、1. 点何倍の馬なんで、あ、もう切れないなって分かったら、やっぱり、潔く本命にするのがいいのかなと、思ったので、本命にしました、
うん。なるほど。
うん。
欠点がないと。はい。
そうです。はい、そうですね。あとちょっとまた、あるデータは、フェノメノの方で話しますわ。
あ、そうですか。
はい。
はい、では、楽しみに。はい。
はい。
はい。他の方はいかがでしょう？
さっきのこの拓也さんの話でいくと、こう、シルクジャスティスと、オルフェーブズとマヤントップガンには共通点があって、
はい、
前哨戦2着なんですよ。3頭とも。
ああ、はい、はい、はい、阪神大賞って
。うん、そこの部分で、こう、かなりきついレースをやってから来てるっていうのはまずあるので、前哨戦2着で、シルクジャスティスも確かすごい接戦だったはずだし、まあ、矢野トップガンは、もう、多分皆さん、いろいろ見てなくてもご存知の。
そうですね、かの有名な。
かの有名な、はい、ああいうレースをやった後っていう話も、はい、話もありので。
確かにそうですね、結構きついレースしてますね、みんな。
かなり、みんなきつい。で、まあ、オルフェーブルはもう去年、あれはまあ、記憶に新しいと思うんで、今更言
い
ます
け
ど。そう。
はい。
って考えると、その馬たちが、こう、ものすごいきついレースをしてるのは事実なので、そこはちょっと一つ割引かなというところではあって、僕はゴールドシップを、その辺、タカさんと同じ考えでちょっと持ちかけたんですけど、そういう内容を期待するにはちょっと楽なレースしすぎてるっていうのがあって、
ゴールド
シップね、はい。
楽勝でしたもんね。
うん。4コーナー回った時点で、あ、うん、勝つねっていう、内容だったので、まあ、少なくとも、こう、反動だったりとか、こう、負担みたいなものは、その3頭が出てきたパターンに比べると全然ないだろうな、っていう、イメージではいますので、
うん、
そういう意味でももう、うん、切り切れない、穴狙いに行くにしてもちょっと切り切れない人気だかな、っていうのが、感想で、まあ、この人気で、この臨戦でだと、まあ、本命にせざるを得ないっていう、うん、そういう感じですね。
はい。
はい。
そうですね、やっぱり。
一応、はい、阪神大賞典一番人気一着。
うん。
の馬は過去20年で、4041。
1?、
うん、はい。1はリンカーンなんです
けど。うん、うん。
お
ー。はい。
ああ、はい。
で、G1 馬に限って、限れば、まあ、リンカーン G1 馬じゃなかったんで、そうすると、3020。
うん、
まあ、3着以内は硬いですね。
うん、
まあ、この
3着2回は成田トップロードなんですけど。
わかりやすい。
長くなりそうなので。
はい。はい、これはもう、これ以上言わないですけど、キング・ザ・ファクトとかの話になっちゃうんで、
はい、
言わないですけども。
嫌だ、嫌だっていうパターン。
はい。まあ、一応データ面からももう、うん。やっぱ切れない、ですかね、
うん
うん。そうですね。逆に、その、不安点あるとすれば何かありますか皆さん。
個人的な感想としては、こう、このまま基本的にまくり馬だと思ってるので、
はい、
まくれるコースで走らせてる分には前のペースとあんま関係ないかなと思っていて。
そうですね。
うん、はい。そういう意味では、まあ、京都の、京都は多分一まくりにしちゃうタイプだと思うので、
うん。
うん、前、これで、前走とかで全然前に行けてないみたいな感じだったらちょっと危なかったんですけど、前走、まくりに行く競馬をしているので、まあ、そういう意味では、あんまり不安がないのかなとは思ってます。
うん、そうですね。どこか緩急が緩むところがあればもうそこですぐまくってしまいそうですし。
うん、
という僕も感じですかね。
はい。
と言いつつ、対抗なんですが。はい。まあ、これは、まあでも、単純に、好みの問題というか、
うん、
僕は穴を見つけてしまったので、本命にしたという感じなんですけど、はい。
でも、馬券圏内は硬いでしょ。
ですね。はい。
思うんですけどね。はい。
うん、はい。その、G1 馬っていうのが、ゴールドシップ除くと、マイネルキッズとジャガーメイルっていう9歳馬、10歳馬しかいないんですけど、かなり、まあ、レッドカード海外馬いますけど、
うん、
その、実績、メンバーレベルっていうのも考えると、
うんうん、
やっぱりちょっと。
そうやね、落とせへんよね。
はい。
はい。
というところですかね。
はい。
はい。 今日は僕の本命言ってしまっていいでしょうか。
はい。行きましょう。
はい。これは、ですね、天皇賞たるというのがですね、最近は、ここ10年ぐらいはですね、特になんですけど、その、前走2000メートルの大阪杯を使った馬ですとか、あと先行力のあるタイプですとか、その、前向きさっていうんですかね、活性化っていう部分で、その要素がかなり強く出てきてるかなっていう傾向がありまして、去年もビートブラックと当選上段っていう前走戦、積極的な競馬をした馬が来てるんですけど、そこでですね、今回は、まず前走2000メートルを使っている馬っていうのが、大阪杯組が2頭しかいなくて、その中で、大阪杯を先行している東海パラダイスっていうのがですね、これがまずその活性化っていう部分で一つと、あと鮮度も結構その重要っていうところでいくと、と去年の天皇賞春出てるんですけれども、去年その出たタイミングっていうのが条件戦を連勝からのローテーションだったんですけど、天皇賞春っていうのがそういうタイプにはちょっと厳しいんですよね、その、禅のグッドグッドとかいたんですけど、ダークメッセージとかもそんな感じでしたかね、その、リズムってどんどん良くて鮮度もあってっていうパターンよりは、それを一回挟んだ後のイングランディーレもそうなんですけど、一回跳ね返されてからっていうんですかね、例えば、天皇賞春凡走経験があったり、菊花賞凡走経験っていうのも、意外に構想例が多いんですけど、ドリームジャーニーとか、名称サムソンとか、そういう、一回長距離で G1 で凡走経験をあるっていうのも、ちょっと気になったので、あんまり高速レースには向かないと思うんですけど、ちょっと、材料としてはいいので、ちょっとはい、思い切って、拾ってみました。ちょっとリズムがいまいちっていうのもあるんですけど、それ以外は持ってる材料としては結構いいかなと思いましたので、はい。ちょっと思い切りました。
僕、白紙回してます。
お、はい。
白三角で回してます。リズム、僕はリズムはそんなに悪くないと思うんだけど、リズムを取り戻したまとまりタイプだと思ってます。
はい。
で、ゴールドシップがまくり気味で出て、有力どころがやられた破綻のレースが起これば、こういうタイプが残るかな、というので、
うん、
一つ拾ってます。
はい。
うん。
ま、単勝が400倍ということなので。
ね。単勝は買いません。
そう変えるかと言われると、うん。
そうですね。そこまでの破壊力、インパクトはちょっと薄いですかね。
うんうん
はい。イングランディーレとかに比べると。
うん、
はい。ただ、ビートブラックも、そんなに、なんて言うんですかね。ほぼいいとこ見出せないような感じだったので、
うん、
活性化とか、疲労がなかったとか、っていう部分ぐらいだったんじゃないかなと思うので、あと京都実績はありましたけど、はい。なので、そんなに、なんて言うんですかね、天皇賞で目立った材料なくてもいいんじゃないかなと、はい。思いました、
うん。
これ僕も買おうか迷ったんですよね、はい。結構ギリギリ白三角つけるかつけないか迷ったんですけど。
うん。
はい、なんか大阪杯から来てる馬ってバウンド式多くないですかね。
それは確かにありますね。
そう、そこだけ気になったんですよね。
うん。
2000、ただドリームジャーニーは18,2000からの3000だったり。
あ、ありましたね、3着。
はい。
そうですね。ドリームジャーニーはリズムは良かったんですよ、
そういう。そうリズムめちゃくちゃ良かったですね、あの時。
2着、そこ1着ときてのあれだったんで、
もう僕そこがあれも自信の本命でしたね。リズムもあれば。
そう、これ怖いんですよね、確かに。まとまりで、
はい、
ずーっと、安定してる。
マイネルキッズなんかは、こういう前線タイプで、
うん。
ドカンと穴を開けたりもしたんですけど。
うん。
はい。
まあでも、マイネルキッズも、天皇賞で来てるときは、前走、特に1回目の最初に勝った時の天皇賞は2着に来てからなので、
うん、はい。
うん、なんで、どっちかで連帯欲しいのかなっていうのは正直あります。金、
2
走。基本的には。
うん、
で、まあ、本当になんて言うんですかね。材料としてはちょっと欠けるとこあるかもしれないんですけど、
パンチ力はないかなみたいな。
でもそうですね。
うん、ただ、 組み合わせたらつきますよねというのは間違いないので。
うん、はい。見解とかそういう他の材料、要素が向けばっていう感じですかね。はい。名称どんだくみたいな感じで。
そうそうそうそうそう、その通りその通りな。
確かに、
う
ん、
はい。というところです。では、皆さん、対抗の方じゃあお聞きしていきましょうか。はい。で、ナッキーさん、対抗お聞きしていいですか？
対抗は今のところ、まあ、4とほぼ横並びなんですけど、1と対抗としてあげるんだったらデスペラード。
あ、はい。
ですね。
デスペラード、はい。
これ、ちょっと、僕もいくつかこう、まあ、リズムというか、新鮮さの動向だったりとか、あと、金層の、疲労とかそういうところでいろいろこう見てみたんですけど、まあ、基本的に、はい、コバ G1 を、走の経験が、まあ、ない馬が、すごく多いですよ。連帯というか、まあ、馬券になってる馬が多いですよ。12頭。
そうですね。
はい、30頭中12頭が、コバ G1 の経験がない馬で、で、あと、1回っていうのも確か8頭っていうところで、は
い、そうですね。圧倒的に多いですね。
圧倒的にこう、先導馬が多いと。で、先導馬の中でも、これ、調べていくとすごい簡単にわかるのが、はい、さっきミオさんが言ったことにすごく、共通するところがあって、重症先導が少ないわけではないっていう。
ああ、はい。G2、G3 は使っていると。
そう、G2、G3 は使ってるけども、はい、結果としてまだ、G1 は使ったことはありませんみたいな、こう、うん、馬が、結構来てますよっていうのが、あるのが一つで、
はい。
これがまあ、先導的なところでいくと、そういう意味で、条件戦から即上がりじゃないようなタイプの、こう、先導馬を狙った方がいいだろうな、というのがまず一個あって、その上で、はい、金、二層の、こう、金二層三層ぐらいのところで、こう、どんなステップを刻んでるかっていうところで見てみたんですけど、はい、基本的には、ま、どっちか大体連帯してるっていうリズムの差が、うん、まあ、ほとんどなんですよね。そういう意味で、こう、リズム欲しいっていうのはあります。う
ん、はい、はい。
で、それは、そこをこう、破ってきてる馬っていうのはあんまり多くはなくて、本当に名称ドンタクと、ビートブラックぐらいで、あとはもう、
そうですね、近年は。
綺麗に、それ以外の、もう本当近年、それ、その2頭抜かすと、ひしめらくるまで遡るぐらいのレベルなので、
そうです。だいたい大阪杯組が多いですね。
そうそうそう、そうなんですよね。はい、で、そういう意味でさっきの、ミオさんの本命っていうのは、まあ確かに頷けるなってところであるんですけど、そういう意味で、はい、考えると、基礎リズムがいい方がいいよって言うんですけど、重症で、連続連帯みたいなタイプが結構疲労にやられがちなところもあって、
はいはい。
どっちかはオープン特別とかで抜いておきたい。
はい、はい、はい。
っていうようなところがあるので、っていう、で、そういう、こう、条件を、追っていくと、で、まあ、あとはその、G1 戦線とかを、戦った上で一回だけ叩いてるタイプの馬っていうのが来てるっていう傾向にあるので、まあそういうのを繕っていくと、まあ一番美味しそうなのはデスペラードになるのかなというところで、あとはフェノーメノとか、まあアドマイラクティがなかなか切りづらいところであるんですけど、あともう一つ選ぶんだったら、この馬に乗る時だけは妙に高倉がうまいカポーティスタ。
カポーティ、はい。
かなと思ってます。
これが2番手グループという感じ
ですか？そうですね。なんで2番手グループは、まあこの2頭を2番手。まあこの2頭は多分そんなに人気しないの2番手で、まああとはまあ、人気でなだれ込んでくる形のフェノーメンとかアドマイラクティどうしようかなっていう、そういうところですね。
なるほど。デスペラードは、ちょっと判断難しいとこですけど、ストラタジェムとかアイポッパーのタイプっていうことですか、
ね、あ、そうですね。それにすごい近いイメージで。
ああ。
見てます。
ね、ちょっと系統からは想像しにくいような走りなんですけど。
なんか、なんでしょうね。すごい、不思議な。ネオニューニバースの、基本から全然外れてるだろうなって感じでは。
ね、はい。ちょっとその、連チャン期に近いのかもしれないんですけど。はい。っていうところですか。他の方はよろしいですか？
あ、デスペラードは僕も白三角。
うん、僕も白三角ですね。
おお。
はい。 僕はもうステイヤーズステークスがもうびっくりしたんで、
うん、
1800メートル延長で来るかと思って、
うん、
このレースがやっぱりすごいびっくりしたレースで、
大宅バートラもびっくりですね。
びっくりですね、ここ。で、前走阪神大賞典がもういかにもなんか前哨戦で、なんかゴールドシップの足測ったみたいな乗り方してたんで、
はい、
全然本気で勝ちに行ってないなと思ったんで、
うん、
はい、あの、特に疲労もないと思いますし、
うん、
まあ結構差は、ゴールドシップとの差はちょっとあると思うんですけども、
うん、
はい、
うん、
はい、そうですね、これはちょっと、うん、抑えですね。
いやでもやっぱり京都1008で32秒8の足を使って走る馬が、ね、36秒6で、まだ来れるかっていうのはやっぱポテンシャルでしかないやろからね。
すごい、血統のイメージからはかけ離れてますけど、
はい、ちょっと考えにくいですね。
はい。まあそこはトニービンですよ、やっぱり。
そうですね。だからまあ、着るのは怖いね。
いやトニービンとブライアンサイムでしょ。
そうですね。そう、模型が、全て入って
すごいですね。
模型が綺麗にこう、こういううちなので。
はい。ちょっと、5番、現在5番、ん ?1、2、3、5番人気ですね。
はい。
はい、お結構ついてますね。はい。では、お二人の対抗なんですが。
僕じゃあ行きましょうか。
はい。
対抗、フェノーメノにしました。
おっと。
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 へぇ
ー。おっと。
あれ
まさかの
。はい、じゃあちょっと。はい、調べたことを言います。
はい。
85年以降で、4歳馬で天皇賞を制したのが15頭います。
うん。
で、その、はい、初重賞だったのが6頭。で、
はい、
あ、ごめんなさい、初 G1 ね。
はい、
初 G1。
はい、
コバ初 G1。
はい。
が6頭。で、コバ初 G1、あ、コバの1回目、初めて、1回目の、ごめんなさい、1回だけ使ってる馬。
はい。はい。
が7頭。
うん、はい。
で、2回使っている馬がね、実は2頭しかいないんですね。
うん、
うん。
おー。
で、まあ、これ、そうなんです、はい。で、これ2回使っているのが、まあ、さっき今言ったみたいに、シンボリルドルフ。
はい。
ああ、はいはい。
まあ、今言ったみたいに。
ワンカップアニマ。
うん。出た関係ないのでどうなるかなっていうのが一つと、もう1頭は、メイショーサムソン。
ああ、はい。
うん。で、これが JC6 着、アニマ5着なんですね。
はい。
で、これはやっぱり2冠馬だったんで、
うん。
目標がやっぱ喫下賞になってますよね。
うんうん、
なので JC6 有馬5っていうのはやっぱり疲労、単なる疲労で負けてるという解釈で、鮮度の解放は行われてないと僕は見てるんですね。
はい。コバ戦ではまだ、はい。
で、フェノメロなんですけども、
はい。
天皇賞秋2着。
はい。
これをどう取るかな、すごい悩んだよね。
ああ、はい。
例えば、コバ初 G1 で、有馬記念出てきて、一番人気で、ダントツ一番人気で負けてる馬が、ディープインパクトであったり、ビュアハヤイデだったりっていう馬がいますよね。ブエナビスタもそうなのかな。
はい。
こういう馬っていうのは、もうダントツの一番人気で、2着っていうのは、鮮度の解放されてないと思うんですね。
うん。
で、この秋天も一応一番人気2着なんやけど、この一番人気っていうのは、押し出された一番人気だと思うんですよ。
そんな感じでしたね。
はい、うん、
ね。
なので、僕、この2着っていうのは、多分、鮮度の解放は行われてると思うんですね。
はい。
で、それが、本命にはできなかった理由なんですね。
かなり高い評価ということですね。
それは、今、さっきも皆さん言ったように、
はい、
このメンバーの中で G1 馬が、要はもう、おじさん2人しかいないというのと、
はい。
メンバーレベル的な問題で、ここまで評価は上げたけれども、まあ、ゴールドシップの上に行くことは、ちょっと苦しいのかなという評価ですね。
うん、うん、なるほど。
じゃあ日経賞って相性悪いイメージあるんですけど、日経賞で一番人
気は、
そう、最近はまあ穴とかで来てますけどね。
はい。
一応一番人気一着の馬は過去20年1211ですね。
うん。
おこれいいですね。
あ1212だ。
はい。
悪くはないですよね、はい、全然。
うん。
なんで、まあ、1着も少ないんですけど、まあ、リズム自体、ローテーション的なマイナスはそんなないですね。
そうですね、確かに。うん、うん。
あ、違うか。そうですね。 コバジュニアン、3歳の時にコバジュニアンを勝つっていうのが、結構これ、鮮度にものすごくダメージを与える行為だと、僕は思っているので、うん、リアルインパクトとかの、あの辺のこう、走りを見ていても、
うん、
ああ
もうその後全然戻りきれてないんですよね。で、ジェニュインとかも確か4歳児に、だから今の3歳児に2着、天の賞2着した後って、しばらくの間 G1 で連帯できてないはずで、
ああ
っていうことを考えても、その後の競争人生にもそういう影響を、馬勢だね。馬勢に影響を与えるっていうのは、すごく大きいと思うので、そういう意味でも勝ち切らないんじゃないかなとは、っていうのは僕も賛成です。
はい、ちなみにブライトさん、フェローメの印の方
は？あ、打ってないです。
打ってないですか？あ、僕も一応、はい、印は入ってなくてですね。はい。僕は、この馬は割と休み明け走るタイプで、特にその、なんていうんですかね、延長とか、休み明けとか、盆走後っていうその、やっぱりデインヒルから来る量の部分ですかね。
うん、
ステイゴールドっていうよりも、デインヒルっていう感じがすごい強いので、
うん、
だから鮮度も効いたと思うんですけど、天皇賞の場合は、
うん、
秋の場合は、
うん。
で、その休み明け一着頑張った後にはどうしても着順落とすタイプっぽいので、
うん、
秋天が2着ですよね。セントライト1着の後。
うん、
で、青葉賞1着の後も、ダービー2着だったので、
うん、
ここはやっぱり2位以下に落ちてくるだろうなっていうことがあったので、
うん、
はい、ちょっとあまり積極的には評価できないかなと。
日経賞1着、天皇賞2着でいいんじゃないですか。
それがどこまでキープできるかな。はい、ゴールドシップがいるので、
はい、間が間に挟まる可能性はまたあるかなという気
はする。そうね、それはあるよね。
そ, でね、うん、そこで強気な海老名騎手っていうのもちょっと危ないかなと思ったので、うん、はい。ゴールドシップがまくってきたときについていっちゃうとビルドインパクトみたいなことになるんじゃないかなと思って、はい。
ちょっとお三方でちょっと聞きたかったんやけど、今言ってた天皇賞の秋、はい、これやっぱり鮮度使ってますよね。
使ってますね。
使ってますね。
そうね。そうね、
はい。それはジャパンカップが負けたっていうのが、でちょっと大きく負けたっていうのが反動が出たっていう形なんで、天皇賞秋で使っちゃったからジャパンカップを5着やったっていう。
そうね、やっぱりじゃあ、ターンまでは厳しいことやね。
うん、頭は厳しい。
頭は厳しいね、
うん。うん。微妙なところですね。
そうだね。
はい。では、ブライトさんの対抗がまだです
ね。僕は、対抗はムスカテールにしましたね。
はい。
あ、こっちですか。
はい、はい。
まあ、半分本命という感じですかね。
いや、でももう、完全にもうゴールドシップ一着固定で行くんで、もう、対抗、なんで、2番手以下はもうほぼ同じ評価なんで、一応順番つけるならって感じですね。
うん。
はい。
これは、
すごいずーっとリズムがいいんですよ、この馬。ずーっとリズムよく掲示板確保してて、
うん、
で、この感じってすごいマイネルキッズに似てるんですよね。マイネルキッズも日経賞2着で、で、日経賞から全然人気上がんなくて、で、もう一回来たっていうパターンなんですけど。
前線タイプっていうのが、はい。
で、G1 初めてっていうのもありますし、
うん、
まあちょっと右回りだともたつくんですけど、
はい。
あとまあ前のトップガンなんで延長は絶対いいと思うんで、
うん、
ちょっと枠がもっとうちの方が良かったんですけど、
うん、
まあ他に買いたいものはあんまりいなかったんで、うん、対抗で行きました。
なるほど。
はい。
これでも L 買ってる馬なんで別に、大外でもいいんじゃないですか？
あ、まあ、タイプはいいんですけどね、物理的に。
う
ん、
ああ、
外枠って差し馬来てないんですよ、全然。
うん。
先行してないとダメなんです、うん、8枠って。
うん。
だ東海パラダイスはもう前行っちゃった方がいいと思うんですよね。
うん。
はい。
なんで、外の差し全然穴とか来てないんで、そこだけがちょっとネックなんですよね。はい。
うん。そうですね。まあ、加えたいかなというところですが。はい。どうでしょう。他、印打たれてる方いいですか？高谷さんは？
一応、回そうとは思ってます。
はい。
うん。でも、あんまり数取ってもしゃあないんでね。取るならもう3連単買った時の3に取るぐらいですね。
うん。
うん。
ナキさんも、じゃあ、これは、
僕も、今最後本当に悩んでるところで、 アドマイアラクティとムスカテルどっち取ろうかなっていう最後の印、三角の4番手にどっち取ろうかなっていうので今悩んでますけど、一応リズムとかは評価はしてます。正直すごい悩んでると、
そうですね、セミントもあります。
ちょっとね、延長経験とかそういうところが微妙に足りないのかなっていうのはあるんですけど、もう少しこう、この枠で走ろうと思ったらもう少し L 的なところがあってもいいんじゃないかなみたいなのは思ってますけど、まあ、たださっき高谷さんが言った通りで、うちに潜り込みたいですよね、多分。このままも。なので、そういう意味でちょっと、展開の助けは必要なんで、外ぶん回したりとか、あと、下手にゴールドシップについていくようだと辛いでしょうし、何も考えずに、こう、打ちつくような形ができたら、まあ、3着、2着、3着、2着まではいかないかな、3着はあるかなと思う。なので、印を、最後の印を回そうかどうかっていう。
まあ、高度の技を期待するのは、酷な騎士かな。
ああ
感情がね、いい
ね。先週ブリュネット騎乗だったんですけど。
超うまい。
あと、エピファネイア、それから、大箇所も3着に来てたりしたような気がするんですけど、ただ今絶好調騎士じゃないかと思うんですが、はい。
特にマグリやね。
この騎士は、ヒンマ乗るときとボア乗るときでは全く別人だと考えた方がいいと思うんで。
ああ、そういえば、その、
やばい。
途中にとヒンマでした。
やばい、2になってる。
はい。一応僕は、ゴールドシップからのワイドで買おうかなと思うぐらいです。はい。で、そう、軽い盆走っていうのがいいですかね。はい。はい。では、その他の印はどうでしょうか。もう対抗までお聞きしましたが。僕ちょっといいですかね。はい、黒三角なんですけど、はい、レッドカードにしました。
お
ぉ。外国クーパーですね。はい。まず、前走が2000メートルということが、活性化っていう部分で一つですね。大阪ハイローテがいいんだったら、ドバイもいいだろうっていう感じなんですけど。まあ、そのドバイで2着とかなり激走ではあると思うんですけど、一応それが前走休み明けだったということと、はい、あとこの今父親が、ハイペリオンの系統なんですけど、
はい、
ハンプトンの系統でおそらく、タイプとして多分 C が強い勝ったタイプだと思うんですけど、あと母父がヌレイエフですね。香港で買ってるっていうのもあるんですけど、多分高速適正、別にジャパンカップの負けっていうのは、ババの適正どうこうっていうレベルの話じゃないと思うので、スローペースでしたし。はい。で、ゴールドシップが勝つ流れになったら、このバウンド延長で差してこないかなっていう感じなんですけどね。リズムもいいので、
はい。
はい。鮮度としても、外国馬の鮮度としてはまだ今が、ピークに近い状態だと思うので、いいんじゃないかなと。ということで、はい。今回はこの上位3頭をほぼボックスみたいな形ですね。
僕も黒三角打ちました。
お、
はい、お
これジャパンカップ V ラインで、V ラインだったんですけど、
はい。
1秒差で、1秒負けなんですけど、ほんとスローで後ろで、まあ、後方、外国馬の後方から相当きついと思うんで、
そうですよね。
それで33秒4って走ってきて、で、ジャガーメイルは AC あたりは抑えてますからね。一応。うん、はい。で、父親がシャーペンアップ入ってるんですよね。シャーペンアップ入ってて、で、はい、母父ヌレイエフで、母父がダンシングブレイブなんですけど、うん、これもう平坦、異端、臨戦すごい合いそうな感じするんですよね。特にシャーペンアップって平坦いいんで、
うんうん、
はい。で、母父のレイフでまとまってて、異端がいいかなって。
うん、はい。他の方はどうでしょう。
レッドカードですか。
はい。
ふんがーって言っときますわ。
何ですかそれ。
これは絶対ないですか。
いい
絶対ないでしょ。
まあでも僕の中ではないかな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりドバイワールドカップ2択、これ激走よね。
まあそうですね。
まあまあまあ、はい。ナキさん、どうですか？
僕も無印ですね。鮮度の話で言うと、こう、格外の馬が1回目の、こう、G1 でこけて、もう1回再来した馬って、あんまりこう、構想するイメージはなくて、
はい。
それどころか基本的に一回構想したらもうその次構想することってまずないっていうぐらいの方なので。そうです
ね。まず一発目を狙えっていうのが基本ですね。
一発目狙ってその後はもう狙わなくてよしっていうパターンで、それを破ったのが本当にスノーフェアリーぐらいっていうイメージでいって、そういう意味では、このまま33秒4で上がってますけど、まあ、33秒4上がって、上がっても、まあ、順位ここまでしか来れなかったっていうことも言えますし、まあ、新鮮度を使ってそこまでしかやれなかったっていう風な考え方をしたいなと思ってます。
うん。
故に無印だ。
うん。まあ、でもさすがにジャパン、今のジャパンカップで、外国馬に構想しろっていうのはちょっと、濃すぎるとは、はい、思いますので、まあ、多めに見てあげてもいいんじゃないかな。
もう一回、もう一回2400でやったらダメだと思うんですけど、3200っていう特殊な、
まあ、それはあれよね、
距離っていう部分で、まあ、リセットっていうか、
むしろ奔走してるっていうことが、いいんじゃないかなと逆に、はい。というところですね。
もうみんな印 OK ですか？
僕はあとカポーティスターに三角打ちますよぐらいですね。多分。これぐらいかな。
ポケさん。あ、どうぞどうぞ。
あ、ブライトさん。はい。
はい。
じゃあ、僕はアドマイヤラクティ白1。
おお。
一応これを抑え。
うん。
リーセン嫌なんですけどね、あんまり。ダイヤモンドステークスから直接来た馬は、過去20年0007なんですよ。う
ん、はい。
ただ7頭って結構リズムが悪かったり、3000連続で使ってたりとかする馬が多かったんで、
うん、
ちょっとアドマイラクティ特殊かなと思って。はい、
うん、
その辺では、まだ、
うん。
うん。
ちょっと難しいですね。僕も微妙、判断微妙かなっていうところですけど。
僕も微妙だなとは思います。
うん、
はい。ですね。これはちょっと、印は打ってないです。
はい。じゃあ、皆さん最後、批判をしないという約束で。
あ、じゃあ、わかりました。約束しましょう。
ちょっと待ってじゃあ僕、先に一頭だけ言っていいですか？
はいはいはい。
一頭だけ。
はい。
マイネルキック。
おー。
かぶりました？
かぶったかぶった、それそれ。
チャレンジャー。
うん、これこれ。
これはでも、1か8かいいんじゃないですかね。
うん、僕もそう思います、ね。パウン
ドイン。あ、じゃあ、どうぞ、じゃあ、高橋さん。
もう、全く一緒です。線の僕そも頭じゃない馬なんやけども、
はい。
今、皆さん言ったように、バウンド延長が卒。
はい。
で、4走前に、アルゼンチン共和国は3秒9負けてます。
はい。
で、ステイアーズステークス1秒2。
うん。
なのに、ここ2走、少し、着差を詰めてきてます。で、マイオステックスも、まあ、そんな V ラインというほど V ラインじゃないけども、バント落としてまだ盛り返してるし、で前走はやっぱり、まくって、一旦先頭にも立てます。
これは活性化ですか？
活性化で出されてます。
はい。
で、母父サッカーボーイは天皇賞ではいいはずやし、チーフベアハートは延長に向いてるはずですし、はい、で、この馬が G1 に出たのは最後の2年前なんですね。
うん。
はい、2年前の天皇賞あるが多分確か最後なんですよ。
うん、はい。
なので、そういう意味では、また新たな鮮度が生まれてるかなと。
お久しぶりだ
と。はい。というので、僕はこの馬開います。はい、で、なぜか知らないけれども、マイネル軍団にクリスチャン・デムルは乗ってると。うん。いうので、破綻があるならば、これが食い込むかなと。
はい。
はい。結構説得力のある話じゃなかった？ほーれ、黙った。
まあ、抑えですけどね、僕は。
僕でもこれ黒三角まで持ってますよ。
どうでしょう。ということで、反論するなと言われましたので、ちょっと。
そうです、そうです、そうです。
反論は、
はい、そうですね。
ないです。
ない約束なので、
はい、はい。
先取ります。
でも、一回は面白かったです。
ありがとうございます。 はい。あとは皆さんの、はい、反応にお任せするということで。
全然、二人で、何パソコン夢みたいながら。
はい。いや、うん、結構面白いと思いますよ。はい。ジャガーメイルよりは少なくとも全然
いいと思います。うん、そう思います。
はい。はい。では、というところで、
はい。
よろしいでしょうか。
はい。
はい。ほぼもう、
そうです。
大体、名前わかりましたかね。はい、では、印の方をおさらいしますと、今回、天皇賞春の印がですね、僕、ニオが、本命、東海パラダイスの、対抗ゴールドシップ。で、残りのお三方、プライトさん、高谷さん、ナッキーさんが、本命、ゴールドシップ。
は、
ブライトさんの対抗がムスカテール。
はい。
高谷さんの対抗がフェノーメノ。
はい。
で、ナッキーさんの対抗がデスペラードと、それぞれ、
はい。
分かれております。
はい。
はい。
勝った。
硬い。
これは一着、ゴールドシップフェノメノでも僕当たったと言わんといて。恥ずかしいし。
まあでも、誰か、その場合誰かね、当たっておいた方がいいんじゃないですか。
本誌的中って感じ。
せかたかと。
はい。
二重丸々で的中しました
ので
。いいビですよね。
はい。
そこだけ、はい。抜き出して。あとは削除しておきます。はい。はい。では、ということでありまして、
はい。
天皇賞の予想の方はこれにて終わりたいと思います。
はい。
予想の方を追いまして、ここからは恐怖の嫌、だ嫌だのコーナーです。今週はお題の方は、天皇賞、こんな天皇賞春は嫌だということですが、まずこのコーナーはですね、競馬に関するこんな〇〇は嫌だというお題に対して皆さんから回答をいただく大喜利コーナーです。はい、というわけでですね、今週は、残念ながら投稿の方が、ちょっと紛失してしまいまして。
誰やなくしたの。
ちょっと手元に全くない状態なので、そうですね。なので、ゲストのナッキーさんの方に、お願いしたいと思います。
はい。
はい。よろしいでしょうか。
はい、大丈夫ですよ。
では、お手紙拝見と。いきます。では、いきます。こんな天皇賞春は嫌だ。
はい。季節外れの雪で、ダート2600メートル G2 で行われる天皇
賞。G2 は、さすがに延期してほしいですね、それは。
そう。多分そうなったら多分デスペラード勝つね。
ダート経験ありますからね。
そう、ダートでこう結構上の方まで上がってるんで。
ハイパー中山が2着に来る感じですね。
そんな感じです。そう。先週ね、福島がこう季節外れの雪で中止になって。
はい。
そうそうそう。もうこれネタにするしかねえなと思って、京都の、ダートの、設定を調べたら、使われてないけど2600メートルある。
あるんですね。
で、調べてみたら、3000メートル級のレースで、が、芝が中止になってダートでしかできなくなった時に使うらしくて。で、重賞って基本的にワンランク下がるので。
はい。
そうですね、京都プジャーが、
オープン。京都プジャーにグレードなしだっていう。そんな懐かしいエルコンドルパスタ。
今年のメンバーでちょっと見てみたい気もしますね。
それでもゴールドシップに勝ち切られるとかっていう、どうなんだろう。さすがにメジロマックイーンだからないのかな。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
はい。ということでですね、なんとか乗り越えましたので、お題の方はどうしましょう。
変えますか？
今回で。天皇賞が終わってしまいますので。はい。
間を開けてダービーとか、オークスとか。
ダービー。ダービーにしましょうか。
ダービーにします？
ダービーにしましょうか。よいしょっと。
今でちょっと長めに補修するということで。
はい。
こんな日本ダービーは嫌だ。
はい。はい、じゃあ、例題を皆さんと皆さん一つずつ挙げてください。
お返しはお返し。
マジか。
即興もいいところですけど。
編集点なしやで。
じゃあ僕行きます。
おお、
はい。
はい。はい、じゃあ言います。
はい。
こんなダービーは嫌だ。
まあ、年齢、年功序列なのか知らないですけど、クリスエースに2着を譲るデザーモ。
クリスエースに譲るデザーモ。
それは、
藤沢厩舎。
実はからですね。マチカニ赤月。
そう、赤月が。
ああ、そっかそっかそっか。
岡部に譲る。
やっぱりそこは。
そっかそっか、クリスエースは。
クリの垣根を越えて、やっぱりそこは。一線は越えないと。
そこだね。
はい。そこはやっぱり、同じ厩舎ですし。
うん。
お世話になってるんで。どうぞ、岡部さんと。
じゃあ、皆さん行きましょう。
僕、はい、行きますよ。
起きた。
行きますか。じゃあ行きます。
はい。
はい。こんな日本ダービーは嫌だ。
はい。毎年、8枠19番にマルデンスキーが入っている。
超強そうです
よ、言うかな。
何年間勝つんちゃうかな。
8回ぐらい勝つでしょ、多分。10年間で。
多分。
多分、ぶっちぎられるんじゃないかと思います。
うん、真っ先にウィナーズサークルあたりがちぎられて。
ちぎられますね。
これをもう、イフとして。はい、
連敗をどこで止めるかってことですね。マルゼンスキーの連敗を。マルゼンがこう勝ち続けて毎年。誰が止めるかみたいな。
はい。はい。出しました。
面白いですね。
うん、ということで、ありまして。
はい。
はい。
はい。で、お題の方は、10回からは、こんな日本ダービーは嫌だということで、お待ちしてます。
はい。
お願いします。
はい。よろしくね。
はい。
でも、はい、大きな話題が一個あるもんね。
うん、ああ、それ今行きますか。
うん。
でもメール来てるんですよね。
はい。
あ、そう
か。はい。では、ここからはエンディングですが、メールがいつ来てますので、はい。はい、ご紹介します。
はい。
ラジオネームが高垣さんですね。ちょっとご無沙汰です。
はい。
はい、こんばんはーつくらい。
はい。
ご無沙汰しております。高垣です。はい、小生、今年から花粉症デビューしまして、パソコンに向かってキーボードを打っていると鼻水が垂れてきて、パソコンが壊れてしまうので、メールできませんでした。これは大変だ。パソコン壊れたら大変です。そんなわけで、デビューといえば、皆さん、今年こそはデビューしたいこと、もしくは、私最近これデビューしました、みたいな面白い話を教えてください。面白い話。ではでは、さようなら、シンキランで。そうそう、あと私、いつかMラジデビューしたいんですが、3人のトークにマンネリ感出た時にでも、もしよければ呼んでください。ではでは。と、出演故障が来ました。
お前ね。
うん。いや、お待ちしてますよ。
うん、全然全然。ね、
なんなら、来週でも。
そうよ。
空いてますよ。うん、
まだ空いてるんですか？
まだ決まってないですね。
NHK とかだ
よ
ね。
おー。
はい、まあ別に、平場でも全然結構なんですけど。高垣さんの方が、はい、スカイプさえできましたら全然参加いただけますので、はい、金曜の夜に 長時間お付き合いいただけるのであれば、
うん、何歩でも、
はい、もうむしろ大歓迎です、うん、ということで、お題、メールのお題の方がですね、デビューしたいこと、最近これデビューしましたみたいな面白い話を教えてくださいということなので何かありましたら高木さんは、まあ、花粉症デビューということがありましたけど、ナッキーさん何かありますか？
デビューしたいこと、デビューしたいこと、デビューしたいっていうか、行ってみたいところはありますね。
あ、はい。場所です。何でしょう。
場所というか、ももクロのライブ行ってみたい、一回。
いいですね。
そう。まあ、別にももクロじゃなくてもいいんですけど、アイドルのライブって、はい、もうほとんど行ったことがなくて、
うん、はい、はい。
ちょっと、今のってどんな風なんだろうっていうのをちょっと見てみたい気はしてます。
観客として。
観客として。別に踊りに行くわけではない。
おっと、苦手な分野か？
ももクロだいぶ激しいらしいですからね。すごい。盛り上がる、すっごい盛り上がるって聞きますけど。
声枯れるって聞きますね、あれね。
うん。
ものすごい争奪戦になるらしいですけどね。
へ
ファンクラブでも取れないって言ってましたからね。
そうなんや。うん、
もののふっていうらしいです。
うん。
ももクロファンのことを。
へぇー、武士やん。ももクロって本名は何なん？
ももクロ山よしおです。
もうええっちゅう。男になった
じゃん。桃色クローバー Z です
よ。あ、なんか聞いたことあるフレーズやな。
あれ、そんなに
レベルでした
か？疎いですか？
うん、全然知らないな。桃色クローバー Z の。桃
色クローバーもでも今やもう、うなぎ登りの。
そうですね。
ね、
AKB の次ぐらいのアイドルの知名度的には。ですけどね、今は。
ナッキーさんは特に桃色で誰が好きっていうことは
特にない、実は。
ないんです。
最近ちょっといろいろ曲を聴き始めて、ああ、これは結構いいと思って、行ってみたいなっていうのがあって、まあ、桃色に限らず、桃色と、こう、あと、パフュームは結構好きで、
うんうんうん、
音がいいっていうかが入るので、
はいはい、はい。
このライブに行ってみたいっていうのは、まあ、あるかなっていう。
結構楽曲いいですよね。
楽曲いいんですよね。
ピンキー・ジョーンズとか。
ピンキー・ジョーンズはめちゃめちゃいいです。
いいですね。
はい。はい。
はい。
あれカラオケでも歌いますね。
すごいですね。
はい。
おー、なるほど。僕もちょっと見てみたいですね、それは。
ちょっと現場行ってみたいっていうのは、デビューしてみたいことかな。
なるほど
ね。
デビューした暁には、また感想
はい。デビューさせてもらえるかっていうね、その前のチケット争奪戦でも破れて、もう諦めるというパターン。はい。
なんかすごい大ファンの人がいて引っ張ってくれたらね、すごい楽ですけどね。
ああいう舞台ってもうそういうもんですよね。僕は本当に一回だけ行ったそういうののライブって、十数年前のハロープロのライブなんですけど、それもやっぱりものすごいとんでもない、溜まってるのに釣られていった感じなので。モーニング娘。全盛期の方です。
そうですね。
なかなかそういうのはないし。
うちの弟がおにゃんこクラブの会員やったっていうぐらいな。
古い。
うん。
古いですね。もちろん、あがつま会推しで。
知らんちゅうな。
ゆうゆかあがつま会って。すごい Windows が起動しました。
あ、ごめんなさい。
パソコンが立ち上がった音はした。
今検索ですね、これから。
あがつまかよを検索
する。
あがつマガジンって本出てるんで。
今のめっちゃ面白かった。すごい Windows が起動しました、あれで。そのまんまやけどな。
もう、今週エンディングトークもこれでいいですか？
いいです、いいです。
いいよ、いいよ。
はい、いいですね。はい、はい、結構盛り上がりましたので、高木さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひゲスト。
出演交渉の場合はですね、またメールフォームなりに、お話しいただきましたら、また交渉させていただきますので、 ネタでなければ、マジならお待ちしてます。
はい。
では、そろそろ、はい。番組の方も終わらせていただきたいと思うんですが、
はい。
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティへの質問など、普通のお便りや普通お便り、競馬を見ていて思わず叫んでしまったセリフは競馬魂の叫びを、競馬に関するこんな〇〇は嫌だというお題への回答は嫌だ嫌だをコーナー名より選んでそれぞれ送ってください。メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。はい、というわけでありまして、はい、長時間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、今週のお相手は、ミオと、
あ、ブライトと、
タクヤと、
あ、ユノ、ナッキーで。
そう
です
よ。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました
。来週、お疲れ様でした。いや、よう喋った。
はい。
はい。いや、これは。